お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
東京オリンピックとパラリンピックが終わって、今度はオーストラリア最高のテクノロジーの頭脳が国際的なステージでそのスキルをテストする番です。ブリスベンに本拠を置くロボットの専門家らが今月アメリカで行われるロボットオリンピックにオーストラリアと南半球を代表して参加します。そこでは難しい地下を通り抜ける課題が人間と人間以外の選手を待ち構えています。それは全自動のロボットとドローンのハイテクワールドを大いに沸かせているイベントです。これまでの4年間ナビンダ・コタジ博士と彼の CSIRO のチームはアメリカのケンタッキー州で今月行われるロボットオリンピックの国際地下チャレンジのファイナルで戦うためにその分野のスキルを磨いてきました。コタジ博士によりますと、オーストラリアはファイナルに進んだ世界中からのわずか8チームのうちの一つで、南半球からは唯一のチームです。このチャレンジは GPS のない全く未知の地下の環境へ全自動のロボットの部隊を送り込むということで、事前に地図をもらえないので自分の位置を知るためにはこのチャレンジと取り組むことができるさまざまなテクノロジーを開発できる必要があります。小谷博士でした。彼の人間以外のチームはキャタピラ付きロボット2台、4本足ロボット2台、ドローン2台からなっており、難しい環境を通り抜けて一定の物体を探知し地上に報告してくる任務を与えられます。そのチャレンジの一部ではロボット部隊と交信している人間が操作するコンピューター1台だけを持つことができます。ですから人間が個別にロボットをコントロールするというオプションはありません。またそれに加えてこれらの環境の性質は無線通信に極めて過酷なので無線通信の保証はありません。再び小谷博士でした。このイベントは US 国防高度研究プロジェクト局が運営しています。プロジェクトマネージャーのチモシー・チャン博士は、地下の環境はますます世界の安全保障と安全に関係するようになりつつあると述べました。
Rising populations and urbanization drive the demand not only to build up, but also
build down. 地下で任務を遂行するために最初に出動することを必要としており、人口の増加と都市化が建設だけではなく解体についてもその需要を押し上げています。国家安全保障のために革新的なテクノロジーを開発することに関しては、多くの場合地下の環境は依然手つかずの領域です。我々はこれらの場所にある多くの困難をどのように克服するかについて大胆なアイデアを探しています。それらの困難の中には、視界の悪さや通信の難しさ、アクセスの難しさ、予測できない地形があり、戦闘員や救急出動隊に想像を超えた能力を提供しています。チャン博士はこのように述べました。彼は選手たちは自分たちのロボットを3つの特定の地下の緊急事態へ派遣するよう求められると述べました。
The first will focus on human-made tunnel systems.
最初は人工のトンネルシステムに焦点を合わせるでしょう。二つ目は大量輸送や都市のインフラのような地下の都市環境に焦点を合わせるでしょう。三つ目は自然にできた洞窟のシステムに焦点を合わせるでしょう。チャン博士でした。それはただのゲームではありません。小谷博士によりますと、そのテクノロジーは一連の危険な産業で命を救う素晴らしい可能性があります。捜索と救助の領域や鉱山の領域では、それらの環境が危険なため最初に人間を送り込みたくないと思うでしょう。それはこれらの自動運転ロボットが本当に役に立てるところです。あなたはそれらを送り込んでその状況を知ることができます。それはほとんど炭鉱内のカナリアのような状況です。そこには有毒ガスや落盤、それらの環境に入っていく人間に影響する恐れのあるさまざまな危険があるかもしれません。小谷博士でした。これらのオリンピックでは金メダルに挑戦する栄光のほか、 競争するチームのためになんと金銭的なインセンティブもあります。優勝者の研究費は270万ドル、銀メダルは130万ドル余り、銅メダルは67万7千ドルです。以上、SBS ニュースのガレス・ボアハムのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。